今回のディープダイブへようこそ。
はい。
今日は AI がですね、単なる検索ツールじゃなくて、なんというか、あなたの知の探索アシスタントみたいになる。そんなディープリサーチ、ディープリサーチの世界にこう、一緒に飛び込んでいきたいと思います。
はい。
いやもう情報が多すぎて、本当に知りたいことを見つけるのって結構大変じゃないですか、最近。
そうですよね。
なので、今日のミッションはですね、お手元の資料から、このディープリサーチっていうのをどう使いこなして、まあ、知識を得るスピードを上げていくか、その核心を探ることです。
まさに。資料にもありますけど、ディープリサーチの面白さって、情報をただ集めてくるだけじゃなくて、AI 自身がこう計画を立てて、複数の情報を比べて考えて、知識を合成してくれるっていう、そこなんですよね。
知識の合成ですか？
ええ。指示を出すだけで、ちゃんとしたレポートの形にしてくれる。これってなんか、もう、専属のリサーチャーがいるみたいじゃないですか。
確かに。その自律的に計画実行するっていうところ、もう少し詳しく教えていただけますか？ここが今までの検索とは全然違う感じがしますけど。
ええ、そうですね。これはまあ、ある意味 AI エージェントのこう走りというか、初期段階と見ていいと思います。
AI エージェント。
はい。複雑な質問をすると、AI がまずそれをもっと小さいサブタスクに分解するんですね。で、どうやって情報を集めようかっていう計画を立てるんです。例えば、Google Gemini なんかだと、その計画を先に見せてくれて、で、ユーザー、つまりあなたが、あ、こっちの情報をもっと重点的に、みたいに編集もできちゃうんですよ。
へえ、それはすごい。じゃあ、ただ検索結果を待つんじゃなくて、調査のプロセス自体にこう、関与できるってことですね。
そういうことです。自分で調査のダジ取りができるっていうのは、結構大きいですよね。
なるほど。あと、資料には、マルチエージェント検索っていうのもありましたけど、複数の AI が同時に動くみたいな。これはどういう？
ああ、はい。それはですね、イメージとしては、優秀なアシスタントが何人かいて、それぞれがテーマの違う部分を、こう、同時に手分けして調べてくれる感じですかね。
ふむふむ。
しかも、ただのテキストだけじゃなくて、例えば、グラフが入ってる PDF とか、画像の中身まで読み取って分析してくれるツールもあるんですよ。
画像もですか。それはベリソ。
ええ。で、すごく大事なのが、どの情報がどの資料から来たのかっていう出典をちゃんと示してくれること。
ああ、出典。確かにそれは信頼性に関わりますもんね。
そうなんです。これがあるから、AI が出してきた答えが、まあ、どれくらい確かなのか、あなた自身が確かめられるわけです。これって、単なる情報検索ツールが、文脈を読んで、情報をこう関連づける推論エンジンに進化してるってことだと思うんですよ。
なるほどな。推論エンジンですか。それでツールもいくつかありますよね。チャット GPT、ジェミニ、パープレクシティ、グロック。資料の表を見ると、それぞれなんか特徴が違いますね。特に、パープレクシティはスピードが速い。チャット GPT は深く掘り下げる。みたいな対比がこう分かりやすいかなと思ったんですが。
ええ。そのトレードオフは、理解しておくのがすごく重要ですね。パープレクシティは確かにもう速いです。リアルタイムの情報にも強いですし、まあ、10分くらいでざっくり概要を知りたいみたいな時にはすごくいいです。
うんうん。
ただ、やっぱり早い分、その、深い分析とかそういうのはちょっと苦手かもしれないという見方もありますね。
ふむふむ。なるほど。一方でチャット GPT はじっくり時間をかけると、最大45分くらい、複雑な分析とかちゃんとしたレポートを作りたいならこっちがいいみたいな感じですか？
そうですね。深い分析とか、構造化されたしっかりしたアウトプットが欲しいという場合は GPT が向いているでしょうね。
で、ジェミナイはその中間？バランス型って書いてありましたね。
ええー。ジェミナイはバランスが良くて、あとさっき言ったみたいに調査計画を確認したり修正したりできる。だから網羅性とある程度のコントロールをしたい場合には良い選択肢かなと。
なるほど。
あとグロックはちょっと形容が違って、X、まあ旧ツイッターですね。そこの情報に強い。だから世間の意見とか最新トレンド、特にこう生々しい声を知りたい時にはユニークな視点が得られるかもしれません。
へえ、面白いですね。SNS 特化型みたいな。
そうですね。なのであなたが速報性なのか、深さなのか、網羅性とかコントロールなのか、あるいは SNS のトレンドなのか、何を一番重視するかで選ぶツールが変わってくるということですね。
なるほど。よくわかりました。じゃあ次に具体的な使い方なんですけど、あなたが関心のあるビジネス分野、 例えば市場調査とかではどう役立つそうですか？
ああ、いい質問ですね。資料にも例がありましたけど、国内 EC 市場の動向調査みたいな、ああいうのって従来だと、まあ数日とか、下手したら数週間とかかかってたリサーチが、ディープリサーチを使えば、ほんの数十分で終わる可能性だってあるわけですよ。
数十分？それはすごい変化ですね。
ええ。競合の分析とか、提案資料を作るためのデータ集めとかも、もう劇的に早くなりますよね。これって、ただ時間が短くなるだけじゃなくて、意思決定の質とかスピード自体を根本から変える力があると思うんです。
確かに、それ大きいですね。じゃあ、個人の学習とか、あとはクリエイティブな活動ではどうでしょう？なんか、難しい科学の話を理解したいとか、旅行の計画とか。
ええ、使えますよ。例えば、量子コンピューターの最新動向を中学生にも分かるように説明してみたいな学習依頼とか。
ふむふむ。
あるいは、小学生の子供連れで楽しめる京都3日間の旅行プラン、歴史スポットと体験アクティビティ中心でお願いみたいな、かなり具体的なプランニングもいきます。
旅行プランまで、それは助かるな。
あとはブログ記事の構成案を作ってもらって、同時にその裏付けになるデータも集めてもらうなんてこともできますね。
なるほど、かなりパワフルですけど、やっぱり AI にうまく働いてもらうには指示の出し方、つまりプロンプトが大事になってきそうですね。
まさにその通りです。基本はやっぱり、何のために、目的、どんな形で出してほしいか、出力形式、どのくらいの細かさで、粒度っていうのをちゃんと伝えることですね。
具体的にってことですね。
ええ。例えば、競合 A 社の最新マーケティング戦略について、箇条書きで概要をまとめて、特に SNS の活用に注目してほしいみたいに具体的に指示する感じです。で、慣れてきたら AI に、あなたは経験豊富のマーケターですみたいな役割を与えるロールプレイとか。
ああ、ロールプレイ。
ええ。あとは、ステップバイステップで考えてみたいに、段階を踏んで考えさせるテクニックも有効だったりします。
なるほど、なるほど。AI との、まあ、対話の質が結果を左右するということですね。さて、今回のディープダイブをこう振り返ってみると、ディープリサーチっていうのは、単に検索が便利になっただけじゃなくて、AI が自ら知識を合成して構造化してくれる、なんか新しいパートナーみたいな存在に変わってきてるってことですね。
ええ、そう思います。
そして、ツールごとに速さ、深さ、網羅性みたいな特性が違うから、あなたの目的に合わせて使い分けるのが肝心だと。
まさに。この技術は私たちの、まあ、知的生産性をすごく上げてくれる可能性があって、情報との向き合い方とか、知識を得る方法自体を根本から変えるかもしれないですね。
うんうん。
ただ、忘れてはいけない注意点もあって、やっぱり AI が出す情報ってまだ完璧じゃないんですよ。
そうですよね。
ええ。特に医療とか法律、金融みたいなすごく重要な判断が絡む場合は、必ず専門家に見てもらうとか、ファクトチェックは絶対に必要です。あとは機密情報、会社の内部情報とかをうっかり入力しないようにっていう注意ももちろん大事ですね。
ありがとうございます。そこはしっかり押さえておかないといけない点ですね。さて、最後にこれを聞いているあなたに一つ問いを投げかけて、このディープダイブを終わりたいと思います。ディープリサーチは、もっと自律的な AI エージェントへの進化のまだ始まりに過ぎないという話がありました。
ええ。
将来、AI が調査から分析、レポート作成、さらにはそれに関連する事務作業まで全部一貫してやってくれるようになったとしたら、その時、あなたの学び方、働き方、そして何かを生み出す創造のプロセスは一体どのように変わっているでしょうか。ぜひ考えてみてください。